2ページです。再帰式ロハス生活のすすめ。環境に優しい心豊かな暮らしを。買い物へ行くときにはエコバッグを持ち、飲食店にマイ箸やマイボトルを持ち込んだりと、最近少しずつ定着してきたエコな暮らし。コロナ禍になって特に耳にする機会が増えた SDGs への意識が高まってきているのではないでしょうか。 SDGs とは2015年に国連サミットで採択された国際社会共通の持続可能な開発目標。美しい地球を次世代へ引き継ぎ、ずっと先の未来まで幸せに暮らしていくためには、環境や社会、経済など様々な視点で問題に取り組んでいくことの大切さを示しています。その第一歩として今すぐできるのが、ゴミの正しい分別や削減。例えば、日々の食べ残しといった食品ロスも、小さなことに見えるかもしれませんが、積もり積もれば膨大な量に。生ゴミには 90% もの水分が含まれるため、燃やすときにたくさんの燃料が必要となり、発生する二酸化炭素は温暖化といった環境問題へつながります。また、紙類を正しく分別することで、資源の再利用ができ、結果的にゴミ削減になります。美しい地球を守るため、省エネとロハス生活を意識し、キエロで生ゴミの自家処理に取り組むなど、日々の暮らしの中でできることから始めましょう。佐伯市のゴミ排出量の実績。本市におけるゴミの排出量は、年間2万5600トン前後で横ばいに推移していますが、人口減少の影響により、一人一日あたりでは900グラムを超えており、増加傾向です。一人一日あたりの排出量、平成20に882グラム、平成24、919グラム、平成26、930グラム、平成28、944グラム、令和2年、988グラム、出典、佐伯市一般廃棄物ゴミ処理基本計画実施計画より。ゴミの処理には多くの費用がかかります。例えば、45リットルのゴミ袋、平均4キログラムを処理するのにかかっている金額、217円。ゴミ袋1枚30円は、ゴミ処理手数料として処理経費に充てていますが、残りの差額187円は皆さんの税金で負担しています。3ページです。ステップ1、ゴミ削減のため 3R を意識しましょう。無駄をなくし、使えるものは何度も使う、資源の再生を意識するなど、3つの R を暮らしに取り入れましょう。リデュース、無駄なゴミを減らし、少しでも長持ちする方法を選ぶ。例えば、本当に必要なものなのか買う前に一度考える。詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶ。利用頻度の少ないものはレンタルを利用する。食品ロス削減。物を長く大切に使う。廃棄物を適切に分別し再利用するリサイクル。例えば、資源ゴミの分別回収に協力する。リサイクル製品を進んで利用する。使えるものは何度でも使う。リユース。例えば、返却できる容器に入った製品を選び、使い終わった時にはリユース回収に出す。フリーマーケットやガレージセールなどを利用する。ステップ2、資源ゴミの分別をおさらいしましょう。燃やされるゴミの中で約 40% を占めるのが資源となる紙類。正しく分別することで資源物としてリサイクルできます。資源ゴミ、紙類、布類、 新聞、チラシや段ボール以外にも、その他の紙類と綿 100% の布類は大切な資源となります。以下の点に気をつけてしっかり分別しましょう。布類、綿 100% の布類だけ出せます。布類として出せないもの、綿入りの衣類、スポンジ、ビニール、布団、座布団、革製品など。その他の紙類、資源対象、本、雑誌や牛乳パックはもちろん、お菓子やティッシュなどの箱、紙袋、封筒、カレンダー、郵便物、プリントやノートなどもリサイクルできます。なお、雑誌の付録類やナイロン製の外袋、ティッシュ箱の取り出し口のビニールなどは取り除いてください。その他の紙類として出せないもの、写真、銀紙、油紙、ファックス紙、窓付き封筒、ノーカーボン紙など。ゴミの出し方にご協力ください。紙ゴミの分別はもちろん、特にゴミの出し方で注意したいのは次の3点です。正しい分別にご協力ください。1、飲食用、瓶、缶、ペットボトルは水洗いしてラベル、キャップを剥がしましょう。汚れているとリサイクル、ラベルキャップがついたままだと余分な手作業が増えます。2、スプレー缶の穴をしっかり開けましょう。火災の原因になります。3、指定ゴミ袋を使い、正しい出し方をしましょう。袋の口は結んでください。袋に入らない燃えないゴミは30円の袋をつけてください。燃えるゴミ袋は裂けやすいので注意しましょう。4ページです。3Rに取り組んでいます。家庭ゴミ削減のための消え炉の利用や食品ロス削減を通し、リデュースやリサイクルに取り組む人をクローズアップ。ゴミ削減消え炉。泉由香さん。消え炉を取り入れて暮らしへの意識も変化。市が主催するオーガニックのイベントでミニ消え炉を作るワークショップを子どもと体験し、消え炉のモニターに応募しました。その時に消え炉の使い方を聞き、手軽にできそうだと思ったことがきっかけです。実際に使ってみると、消え炉は小さいので置き場所に困らず、匂いも気にならず、虫が寄ってくることもありませんでした。入れるものにもよりますが、野菜くずの場合は1週間ほどでなくなり、土もサラサラです。最初は2、3日で入れたものが消えるのかなと思っていたのですが、うまくいかず、一時期放置をしていたことがあります。でも、ある日覗いてみると、きれいに入れたものがなくなっていて感動しました。それからは定期的に活用しており、卵の殻など消えにくいゴミの種類もわかるようになりました。毎日の作業にすると苦痛になってしまうので、今は1週間のうち何日かだけにするなど、無理のない頻度で使用していますね。扱い自体は手間ではなく、普段の生ゴミをゴミ袋に出すか消え炉に入れるかを考えるくらいの程度です。消え炉を使い出してからは、野菜くずを出さないよう意識が変わり、特に皮や根っこまでも余すことなく使うようになりました。また、食べ残しをできるだけなくし、作りすぎないようにしたり、盛り付ける量を調節したりと、暮らしの中でゴミを減らすことを意識するようになりました。普段は買い物での手前取りやマイバッグ持参、子供と一緒に河川清掃に参加するなどして、3DGs に取り組んでいます。3DGs というと大きなテーマのようですが、無理なく自分のペースで身近なことから始めるのが楽しく続けられるコツだと思います。土に入れるだけで生ゴミが消える。消え炉。土と太陽と風の力。消え炉とは、土に埋めるだけで微生物が生ゴミを二酸化炭素と水に分解するシンプルなゴミ処理容器。調理くず以外に魚の骨や 廃油も分解する優れもの。分解後の土は栽培土としても利用できます。佐伯市では、キエロによる生ゴミ処理を体験してもらうため、市民モニターを募集しています。詳しくはお問い合わせください。ミニキエロのサイズ、61cm×65cm×45cm。5ページです。食品ロス。株式会社丸宮ストア商品開発部成果、柴田幸三さん。食品廃棄物を使った肥料で美味しいブドウを栽培。スーパーの丸宮ストアが2018年から取り組んでいるのが食品リサイクルループ。これは各店舗で出る食品廃棄物を資源として回収し、堆肥工場で発酵させて良質の堆肥にリサイクルするという取り組みです。店舗から毎日出る余剰品を廃棄するのがもったいなかったことから、新しく生まれ変わらせることができないかと考えたことから、取り組みがスタートしました。そこでリサイクルされた肥料を活用し、実際に農産物を育てているのが、梅の波多部ぶどう園です。波多部ぶどう園には30アールほどの農園で、シャインマスカット、ピオーネ、巨峰を育てています。このうち10アールほどの農場で、リサイクルされた堆肥を使ったシャインマスカットを栽培。商品廃棄物由来の堆肥は栄養分が豊富で、農産物の育成が進むという利点があり、糖度も高く、しっかり甘みの乗ったジューシーな果実が出来上がるといいます。出荷が始まるのは9月下旬からで、生産物を丸宮ストアが買い取り、市内の店舗などで販売します。この事例を踏まえ、今後も丸宮ストアでは、様々な生産者や企業と連携して、リサイクルした堆肥を使って栽培する品目を増やしていくことが目標です。食品リサイクルループへの取り組みがもっと広がり、社会に浸透していくことを目指しています。暮らしに取り入れましょう。食品ロス削減のチェック項目。セルフチェックで日々のもったいないを減らしませんか？チェック項目。生ゴミは水切りをしっかりする。買い物前に冷蔵庫や食品庫にある食材を確認する。買い物の際は必要なものをメモに書き出しておく。お得な商品やポイントデーに左右されての買いすぎに注意。消費期限が近い食品は分かりやすく配置。食材を正しく保存する。一度に食べきれない野菜は小分け保存をして冷凍保存などの工夫を。料理は残っている食材から使う。食べきれる量だけ作る。残った料理はリメイクなどで食べきるように。問い合わせ、清掃課庶務係、電話22-3984。